カッツキャストです。皆さんこんばんは、中島です。4月4日日曜日、カッツキャストの時間がやってまいりました。中島和樹、明日は久しぶりの駅前音波にてライブでございます。皆さん来てねってね、まあ明日のライブこの前日の晩に PR しても誰も聞けないかもしれませんけどね。久しぶりの駅前音波でございます。博多駅のですね、博多口からちょっと、天神方面に向かったところにあるライブハウスなんですけどね、ここにいらっしゃるコージーさんには非常にお世話になっておりまして、以前僕がやっていました FM 福岡の番組の中でもコージーさんには登場してもらいまして、いろんな僕のですね内側を暴いてくれるね、そういう選球眼、いや、人間観察の鋭い視点を持っていらっしゃる方でございますけども、この福岡の音楽シーンを盛り上げようと頑張ってくださっているライブハウスの皆さん、ね、いつも僕がやっているプレアディスの方もそうですし、駅前音波の方もそうですし、音楽が好きで音楽をねどんどん盛り上げようとして、くださっている先輩方、ね、本当に頭が下がりますけれども、そんな駅前音波でのライブということで気合い入れてやっていきたいと思います。まあ、月曜日にライブするのは久しぶりなんですけどね、月曜日にするってことはその土曜日とか日曜日とかのちょっと休みの時間とかをうまくこの練習に当てて、で月曜日の仕事をねちょっと都合をつけてライブをするということなんですけれども、意外にこのパターンでやるとお客さんにとってはですねちょっと来にくいかもしれないんですけど、しっかりと練習ができていいパフォーマンスができるんじゃないかと思っております。はい、で今日はですねそんなあの音楽仲間の一人でもあります古永花恵ちゃんの今日はプチワンマンライブも見てまいりました。福岡市中央区荒戸にありますアートスペース、タートルベイっていうところであったんですけどね、いわゆるこの写真とかを展示するようなアートスペースの中にこじんまりとした機材を持ち込んで、そこでね写真展とコラボして、プチワンマンをやっていたわけなんですけども、ずっとねスライドで白い画面に、白い壁にね、ずっとスライドで写真家の樋口さんという方の写真家の方の写真が並んでて、でそれをバックに、アーティストが歌うと。で春のお茶会ということでお菓子なんかも振る舞われてね、いい雰囲気でやってまいりました。前座を務めたのはこの前のライブの時に一緒にやったヒップストーンフレンズのボーカルの子が前座でやってたりとか、花井ちゃんのバックバンド構成、バンド構成も今回あったんですよね、それでもヒップストーンのメンバーがベースで弾いてたりとかね、やって非常に、ゆったりとした、いいライブだったですよ。なんかライブハウスのすごいタバコ臭くてお酒臭くてみたいな雰囲気とはまたちょっと違うね、爽やかな感じの日曜日のゆったりとした時間を、ちょっと余力を残して終わりたい感じの日曜日の夜をいい感じで、演出してくれていたようなそんなライブでした。そんなわけで、でもね花江ちゃんも、すごいあの頑張ってるんですよね。そうやってプチワンマンやったりとか、そして最近はなんか携帯のダウンロードとかでもなんかこうなんかなんていうコンテストみたいなのですかあって、上位に取るとテレビの番組のエンディングテーマに決まるとかいうのにこう挑戦してたりとかね、もう頑張ってますんで、ぜひ皆さん応援してあげてください。古永花恵ちゃん、そんなパワフルではないんですけど、まあ、そこのねちょっと儚そうな感じのところがまた歌詞とマッチして僕はすごく好きです。さあそんななんか真面目な話をしているカッツキャストですけれども、この前ですね僕あの百貨店ってすごいなと思ったんですよ。なんかこの百貨店回帰といいますか、結構若者の頃ってどちらかというと服を買うのも百貨店ではなく路面店みたいなところがないですか、なんかいいものとかかっこいいものナウいものは路面店で買う、あっこの店俺知っとうよみたいなね、個性的なその店の服を着こなす的な。百貨店というと結構スタンダードなものが多くて、そしてちょっと割高で、 あまり遊び心がないような気がしている。それはやっぱり昔母親とかに連れられて、ちょっとなんかちょっと高級そうな半ズボンですとか直帰とかですね、買わされて着せられていて、なんかいいものなんだろうけど汚しちゃまずいなって、汚したらよくおかんに怒られたなとか、そんなイメージ。でもね、この前時計の電池を買いにですね、僕路面店に行ったんですよ。そしたらその路面店では電池交換が3週間かかると言われたんですね。電池交換で3週間でちょっとあれ長いなと思って、ちょっと時計がですね、電池式の時計だったんですけど、やっぱりなんか遅れるし、これちょっと電池が悪くなってるんじゃないかなと思ってたんですね。で、3週間もかかるならちょっといいです考えますって言って、やっぱここは豊富な品揃えと、ね、万全なメンテナンス力を誇る百貨店に行ってみようということで、百貨店の時計コーナーに行ったらですね、あ、お客さんこれね、電池じゃないですよ。何ですか、時計が磁気を帯びてるんですって言うんですね。そんなまたなんかこう電磁波的なマイクロウェーブがこう体に悪いみたいなね、もういろんな家電からもう電磁波が出てて体に影響があるみたいな、なんかそんな話かなと思ったら、そうじゃなくて、時計とかってその電池式のものなんていうのは、なんかそのモーターとかで磁気を帯びてる、モーターってやっぱりこう N 極と S 極、いわゆるモーターって磁石なんですよね。そういったものもあるものにちょっとでも触れると、その時計自身が磁場を帯びてしまうんですね。そうすることによってその中にある駆動がおかしくなるっていうんですよ。で、実際に自分の僕使ってた時計を方位磁石の前にこう持ってったら、すごい N 極が反発するんですね、ビヨーンっつって。お、すごいなと思って。そしたらやっぱりそういうお客さんも結構いるのか、その百貨店のね、時計コーナーには磁気を抜くちょっとした小物が置いてあってですね、それにちょっとこうピュッピュッってこうなんかもうジャブジャブみたいな感じでもうちょっとだけ入れて出すわけなんですけど、そうすることによって磁気が抜けるんですね。こういう風になりますと。だからもう本当に街中でちょっとそういう磁気を帯びているものに当たるだけで、そういう電池式の時計とかは狂ったりして、磁場がね、磁気が抜けるまでちょっと狂ったりするんで気をつけてくださいねっていう。わあ、勉強になりましたって言って、でもうね、さんざんこうカパって、ま、中開けてね、電池も出していただいて、いろいろ調整もしてもらったんで、じゃあおいくらですかって言ったら、いやいや、いりませんよ、別に電池交換してないんですから。この白髪のね、もう多分この道も何十年ですよ、おそらく60も過ぎてらっしゃるんじゃないでしょうか。そういうね、スペシャリストがもう無償でね、知識とサービスを提供してくれる百貨店って素敵だなと、また改めて思った次第でございます。こういうなんかこう、ただ目先のね、なんかおしゃれだったりとかナウイとかいうことだけじゃなくて、お客様のカンフタブルとか、その知識とかね、そういったところにこう重きを置いていることに対して価値を見出せるようになったのも、まあ、僕がおっさんになった証拠かなと思った、百貨店ラブでした。はい、ということでね、でも本当にそう、だんだんいろんなものが見えてきてね、見えない方が幸せなこともあるのかもしれないんですけど、まあ良いものが分かっていくというのは、またこれは人間の成長としていいことなんだろうなと思った今日この頃でございました。はい、ということで、カッツキャスト、今日はなんかちょっとね、日曜日の夜ということで、サザエさんも終わって寂しいのでね、明日からのブルーマンデーな、ブルーな気持ちを引きずらないようにしたいんですけれども、ちょっとしんみりとじゃないですけどね、落ち着いた雰囲気でお届けしてみました。以上、カッツキャストでした。明日は駅前音符でね、7時半頃からライブあるんで、見に来てくださいね。よろしくお願いします。それじゃあ、おやすみなさい。ワン、ツー、スリー、フォー。